タックポッドキャスト始まります。2018年11月9日タックポッドキャスト2第17回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。今日のオープニングで取り上げるのはちょっと変わったニュースなんですが、ネットフリックス社員は毎日がバトルロワイヤルという記事をギズモードジャパンが取り上げていたので読ませていただきます。過労やパワハラとは次元が違う地獄がここに。ネットフリックスの社員と元社員ね、総勢70年以上の取材をもとにですね、職場環境をレポートしているということです。まず社員が語ったネットフリックスウェイ、ネットフリックスの道というのは、隠し事を極端に嫌う、落ち度は、まあ、ミスですね、全社で共有、糾弾、クビにされる恐怖ということなんです。はあ、怖いのね、クビにしないとクビにされるというのです。まず一番怖いのはこれって書いてますが、できない社員はバンバンクビにしなければならない、クビになるじゃないですか、クビにしなければならないっていうことなんです。これは上司はキーパーテスト、要するに自分の首をかけてもその部下はそのまま雇っておきたいのかということを問われるそうです。で、まあ、どうですか、おらしたいのかどうかで、Yes or No ということをやるそうです。すごいでしょ？もっと早く部下をクビにすべきだったと経営陣に語っただけでですね、このキーパーテストの失格とみなされ、クビになる人、おるそうです。恐ろしいでしょ？はい、こんな日本の会社ではなかなかないと思うんですよね。あとは懺悔の儀、サンシャイニングと。突然クビにするっていうのはまあまああるけれどもですね、クビにならないようにするためには洗いざらい情報を共有することで自分の立ち位置が確保されるということだそうです。まあ、いろいろありますけれども、要はヘマをした場合とかにその情報を共有するということだそうですね。で、まあ誰かがクビになったらですね、そのクビになった理由は全社にメールを送ってくれて、なんでクビにしたかも教えてくれるそうです。でも破格の待遇だということなんですね。まあ、こういうふうに一人というふうになってますけども、マネージャークラスで年俸は15万ドルから40万ドルですから、1700万円から4500万円、ディレクタークラスとなりますと4500万円、40万ドルから80万ドルから4500万円から9000万ドルということで、他の映画会社とかに比べるとやはりそれよりも十分 25% から 50% ですね、 1.5 倍ぐらいいいということなんですよね。さあ、それをどう考えるかっていうことだけなんでしょうね。まあ、海外進出とかしてやっぱりその進出だけでカルチャーショックを生んでるということですけれども、まあ、これがいいのか悪いのか私は全くわからないですが、次から次へと転職して、そして良い給料を求めるというような仕事をする方にはいいんでしょうね。そしてそれでまあその会社に会えばいいっていうことなんですけど、まあ、がむしゃらに働くわけでもなさそうですから、結果を残せばいい、さらには情報共有してやることが大事だというのを極端に表した会社なんでしょうね。皆さん、ネットフリックスは契約されてますか？大道はまあ一応やっぱりネットフリックス契約して Apple TV、 それから iPad なんかでも見てます。確かにね、鮮度の高い映画とかやってますからいいなとは思いますけど、しかもオリジナルも結構ね、よく作ってますから、まあ、まさに映画会社と言えるんでしょうね。配信会社でもありですね。ただそれがスクリーンなのか家庭で見れるのかの違いだけだと思ってます。まあ、ブラックな会社って世の中にはたくさんありますけど、でもアメリカの会社なんで、多分そのなんていうんですか、時間とかそんなに余裕があって、例えばね、社食とかも充実してるでしょうし、なんか物食うたりもタダだっていう感じなんでしょうね。日本の場合はなんかそういうのがね、あんまりきっちりしないところが多いイメージですけど、アメリカだとそのまあ遊んでるのか仕事してるのかわからんけど、結果さえ残せばいいというのもあるでしょうし、まあ、ここの出てくる言葉でちょっと私にはどういう意味なのかあんまり理解できないんですが、カルチャーフィットっていうのがあるそうです。まあ、カルチャーフィットって社風を守り、社風に合うか合わへんかっていうようなことらしいんですけれども、ちょっとわからんのは、新しい会社ですから、その社風っていうのはみんなで作っていくものだと思ってたら、まあ言ったら日本でいうとこの空気読めないみたいな感じになってるんでしょうかね。それってアメリカの会社らしくないなとは思うんですけれども、はい。まあね、ネットフリックスもいろいろ値段があったりしてどうなんかっていうところありますけど、確かにワクワクする 映像の番組を我々に提供してくれてますんで、そういう意味では楽しいところだなとは思っています。まあこの記事の題にもありましたけれども、毎日がバトルロワイヤルですから、お互いにまあやられやり合いということなんだと思いますけれども、日本でもまあそういうベンチャーというんですか、新しい IT 企業なんかこんな感じなんですかね。ちょっと台ではそういうところに身を置いたことないので分かりませんが、まあ、そういうですね、今からは会社といいますか組織がいろいろ意思決定も早いですし、利益を上げるというのもまあうまいんでしょうから、そういう会社だけは残っていくのかなと思います。はい、タックポッドキャストで、まあ、あんまり取り上げないネタでしたけれども、ネットフリックスではそのように社員がみんなでバトルロイヤルで戦いながら業務をやってるというのがよく分かりました。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年11月2日5時45分にリツイートした記事です。日本版 GPS 衛星みちびき、今日から本格運用、 NHK ニュースからの記事です。はい、この番組でも過去に何度も取り上げておりますみちびきですね、 QZSS というやつですけれども、この日本版 GPS と呼ばれるみちびきの本格的なサービスが11月の1日から始まりました。専用の受信機を使えば、これまでですね、普通の GPS だったら最大10メートル程度あったこの位置の誤差がですね、数センチまで縮まりますということです。この導きはですね、去年10月までにですね、4機打ち上げられてずっと調整してまして、いよいよ4機体制の準備が整いました。まあ、それぞれですね、特徴があって、順天頂軌道のものもあれば静止衛星軌道のものもあるということで、内閣府が運用して24時間体制がついにできたということです。まあ、これもね、何度か説明してますけれども、アメリカが打ち上げてます GPS グローバルポジショニングシステムの、まあ言ったら補完をするような形ですね。全世界に上がってる、まあ30個ある GPS の衛星の局地的日本の上空だけの位置補正をするというふうに思ってもらえばいいんだなと思います。これでですね、いよいよですね、いよいよ日本としてはこのおかげで本当に誤差の少ない情報が日本国内では、日本列島ではですね、提供できるということです。これ何がすごいかなというと、これによってですね、自動運転とかそんなにも利用されるんじゃないかなというふうに言われています。もうちょっと詳しくこの仕組みを言うときますと、 GPS というのは今までですね、衛星を使わない電波候補とか言われるものでも、船なんかもやってたと思うんですが、双曲線っていうのでやります。そうすると平面上でですね、2つの局から電波を受信して、まあ、3つの局でもいいんですが、それからの何個目の信号ですよと局をもらえばですね、何個目の信号と何個目の信号でそれの交わる点で自分の位置というのが船なんかやってたわけですね。ただ GPS というのはそうじゃなくて立体でやると、衛星が傘みたいなもんですね、球形状の電波を出すと、その球形状の電波を受け取ることによって高さまで分かるというのが GPS です。ただしですね、ただし日本の斜め上から来るような電波の場合、特に都心部の高層ビルだとかそういうものが間にあるときは、そこから反射される電波だとか、あとはそのビルによって、ビルの谷間だったビルによって電波が遮られることによって、やはり誤差が大きかったわけですね。それを順天頂、つまり真上におるということなんですが、8の字の軌道で、この4機ある体制のうちですね、3機はぐるぐるぐる回ってますんで、だいたい1機は真上にいますということなので、そのように高層ビルがそういうものがあったとしても、その地形の影響、まあ言ったら都市部なんかの地形の影響を受けずに位置がしっかりと出せるということなんですね。これは国がですね、しっかりとやりますよということです。はい、で2023年度には7機体制になって、いよいよ GPS なし、 GPS の補完ではなくって、導きだけでも、この QZSS だけでもですね、位置が出せるようになるというふうになってます。いやー、すごいでしょ。いろんなことが言われてるんですけれども、まあ、さっきの自動運転もそうですが、例えば農業の場合ですね、 今までだったら人が見て小掃除しとった耕運機だとかそういうのも数センチの誤差ですから、衛星からの情報をもらいながら無人で運行すること可能ですね。するってと省力化になります。これにやっぱり期待されてるということなんですよね。はい。あとはドローンなんかでもやっぱり誤差がね少ないですから正確に飛ぶことができるというふうになっています。導きがまあしっかりとできるようになれば、その何度も言いますけど、さまざまな分野で利用できるとは思います。まあただですね、導きではお金かかるんですよね。やっぱり今でも2800億円です。結構なお金かかってます。今で導きの最大の力を発揮するためにはそれ専用の受信機がいるんですが、まだまだそれも100万円ぐらいかかるということですから、 GPS は安いですけどね、それをいかに安く抑えるかというふうになるかということですね。いやいやいやいやいやいや、どうなるんでしょうね。はあ、まあ、いろんな国がいろんなことをやってますけれども、この日本の導きは世界中の測位をするということではなく、日本の前から国の周辺だけということに限定しています。なのでまあ全世界をやるにね、グローナスとかそんなに比べると安く上がってますので、日本列島だけで使用するということで、外国に使えることもありませんから無駄がないということですよね。 GPS 信号なんかっていうのはまあCDMA 方式のやり方で同じ周波数なんですが、クラスによってですね、ちょっと言い方難しいんですが、精度が違う情報を受信できるということです。携帯電話の CDMA と同じですね。それに対してこの導きというのは日本国内で使えるようにそこに特化したシステムですので、日本におれば利用できるということですから、ある意味民生利用としては最高レベルのもんだなと思ってます。軍事利用はね、アメリカお金かけてすごいことやってますからね。トマホーク巡航ミサイルなんかも数センチの誤差で飛んでますからね。というわけでこの導き、いよいよ4機体制で運用ということです。この先の展開にさらに期待したいと思います。2018年11月3日8時33分にリツイートした記事です。クレジットカードにも IoT 化の波、SIM プラスディスプレイ内蔵の超高性能クレカ、ウォレットカード、IT メディアからの記事です。はい。皆さんももうね、この番組聞いてる方は大体クレジットカードなんかもちろん使われてると思いますし、Apple Pay なんかも使われてると思います。その、現金以外としてですね、身近であります、この決済方法としてクレジットカード。このクレジットカードにもいよいよ IoT 化の波がやってきたということが、このニュースには取り上げられています。ニュースを読みます。2018年この10月にソフトバンクがアメリカの会社と次世代クレジットカードの日本展開について協業を検討していますと発表されたそうです。この会社が開発しているカードは三井住友カードが採用発表したパスコード付きクレジットカードなどというのもうすでにあるんですけれども、今回のソフトバンクとやるのは SIM カードを内蔵して双方向通信が可能なウォレットカードというものだそうです。これ今ちょっとこういう写真があるんですけれども、普通のクレジットカードと一緒の感じのところに電子ペーパーみたいな表示が全体の6分の1ぐらいの面積であって、そこに回ったら右左触るようなキーがあります。で CVV ってありますよね。クレジットカードって表に4桁4桁4桁4桁の番号があると思うんですが、それ以外に裏にそのそれぞれの独自の3桁の CVV ってコードがあると思うんですが、それなんかが表示されています。記事から読みますと、通信機能を搭載したことで様々なデータをクレジットカード内で保存できます。1枚のカードにデビットカードやキャッシュカード、その他またクレジットカードなどデータをダウンロードするだけですぐにカードが使えるようになるということです。今までだったら例えばカードを紛失した場合にカード会社に電話して利用停止の手続きを行うということでしたけれども、ウォレットカードやったらまあカード会社に連絡すれば双方向通信ですから、すぐにそのカード内にあるいらないというかもう盗まれたかもしれないカードを消したりすることもできるということです。はい。で今のところですね、100種類以上の画面を切り替えられるということですので、それ以外のいろいろ QR コードを表示したりそういうこともできるでしょうねということでした。ちょっとこの動画があったんで私も見させてもらったんですけれども、ピッピッとこの電子ペーパーの上のところにあるこのカーソルを触ると様々な画面に切り替わるという風になってます。しかもですね、 SIM もついてますので双方向通信ができますから、まあ、簡単にできるということですよね。まあなかなかね、そのクレジットカードというのはやっぱり セキュリティが難しいところです。これっていうのは電子ペーパーを採用してるわけですから、必要な時、必要な認証が行われた時だけカード番号を表示するということもできると思うんですね。先週の番組のエンディングで言いましたように、認証するには3つの要素がありますよと、所有だとか知識だとか生体認証ってあったと思いますけれども、まずこの所有の部分に唯一無二と言いますか、その人しか表示できない、見れないようなカード番号があるということであれば、かなりのセキュリティの高さになると思うんですよね。ただまあまあ電子ペーパーの部分は消費電力が少ないと思うんですが、 SIM が内蔵されていますから、その SIM による通信をするとどうしても電池だとかそういう問題があると思いますね。ですからまだまだそういうところに関しては発展途上な段階だというふうには思っていますけれども、このような可能性が出てきたというのはかなり大きいと思いますよね。はい。クレジットカードって私の職場であったんですけれども、カード会社が電話がかかってきて、あなたのカードの情報が流出した可能性がありますと、なのでカード番号を変えることをお勧めします、どうしますかというように言われて、変えますと言ったら、はい、じゃあ今すぐもうカード止めて新しいカード送りますからねというふうになったという人もいます。 Facebook でいろいろと情報流出したという話ありましたが、通販サイトなんかでその情報が流出してしまうとですね、カード番号そういうものが知られてしまうと好きなように使われる可能性がありますんで、そういうセキュリティとしても見えない番号というのは強いのかなと思いますね。まあスキミングされたりとかそういうふうになったら全く意味ないのかもしれないですけれども、セキュリティを高めるという意味では全く無意味ではないというのがこのウォレットカードの強みだと思います。まあ確かにね、もうだんだんこうなってくるんだと思うんですよね。何でもそうじゃないですか。今までのそのセキュリティで当たり前だと思ってたことが全くもってもっと強固なセキュリティになるっていうのはよくあることですよね。パスワードなんかでも昔は入力したら表示されたのが今表示されないだとか、あとは銀行サイトなんかでね、パスワードを入れるのにソフトやキーボードが出てきて、前でキーボードね、黄色側に記録されないようにするとかいうのも当たり前の時代になってきました。そういうのはこの次世代のクレジットカード、この企画が普及する日も近いのかなと思います。2018年11月2日5時49分にリツイートした記事です。指の静脈の生体認証、デジカメ画像で突破される危険、 NHK ニュースからの記事です。以前うちの番組で取り上げたことありますね。この指の写真から静脈を盗む、静脈の形をですね、盗み取ることができるということはあったと思うんですが、これがデジカメの画像でも簡単に突破される可能性がありますよということを発表したということです。これは国立情報学研究所の調査で分かったということなんですが、記事から読みます。第三者によるなりすましを防ぐため、体の特徴などから個人を特定する生体認証の技術が急速に普及していますが、ところが中でも安全性が高いと言われる指の静脈を利用した生体認証が、条件によっては市販カメラで撮影した指の画像で突破される可能性があるということです。普通のカメラで撮ったところからですね、指紋や顔を復元するというのは当たり前ですけれども、さらにはなりすましが難しいと言われていた静脈の情報すら取ることができる可能性があるということなんです。この国立情報学研究所の研究グループはですね、市販のディーゼルカメラで研究員の指を撮影して、その画像を特殊な方法で加工したら静脈のパターンが復元できるということになったそうです。まあ、本来のこの静脈の生体認証というのは指紋を読み取ってるんじゃないですね。指をかざしますけれども、指紋ではなくって、指に赤外線を当てると血管が赤外線を吸収して、その血管の形、静脈の形が分かるというふうになってるんですね。まあ、これの逆を利用したのがアップルウォッチの緑色の LED ですね。あれは逆ですよね。赤く見えるものっていうのは緑を吸収するということでやってる。そして反射を見るということですが、これは逆に赤外線を当てることによって血管が赤を吸収しますから、それで読み取ってると。まあ、それはどっちでもええ話なんですけれども、そういう話です。ですからあれは何度も言います。指紋認証と思われがちですが、銀行の ATM なんかにある指をかざすというやつは静脈を読んでるんですね。静脈のそのパターンを読んでるということなんです。で、これをですね、ここの研究所はですね、デジカメで50センチの距離から撮影して、指の画像を特殊な方法で加工すると静脈が浮かび上がるということでした。まあ、特殊な方法って書いてますけれども、これね公開してないですけれども、まあ、なんとなく なんとなくそういうことですよ。はい、多分その中にあります赤をどれだけ反射するか吸収してるかというものを読み取ってるということなんだと思いますね。生体認証にはご存知のように、この静脈以外にも指紋や顔、それに虹彩とかですね、そんなのもあると思います。実際もんで私職場で使ってたシステムで虹彩から認証するというのもありました。あとは今 USJ なんかの年間パスなんかは顔の形なんかで入場できるようにしてますよね。その生体認証、まあ USJ のその顔の認証のやつは人がおって人がで、ね、ここのカメラ見てくださいピッてやるからいいとは思うんですけれども、 ATM なんか特に無人ですよね。そういうところにその加工した情報で静脈のパターンを作って持っていったりすると、なりすまして使われる恐れがありますよということをこれは警告しています。技術的にこの静脈のパターンっていうのは復元するのは簡単ではないと思いますが、お前のところで我々の生体情報が盗まれている可能性はあるんですよということは皆さんも知ってもらいたいなと思いますね。だからですね、写真を撮るときピースとかできないですよね。手袋してピースしなきゃなりますからね。今若者なんかは平気でインスタグラムに自分の顔とかそういうのを上げていますけれども、それからもやはりこの生体情報が盗まれる可能性があるということですから、これからは気をつけないとダメですよね。いや怖いな、本当に怖いですね。うちの番組でもね、先週もやってる、やっぱり生体認証っていうのは唯一無二であり、その人以外では作り出せないもんだから安全だと思っていたんですが、このように盗み出される可能性もゼロではないということを皆さんにも改めて認識して、過度の安心は禁物というふうに思ってもらいたいなと思います。そういうわけで、そんな心配することはないというふうにはこの記事にも書いてありますけれども、そういう可能性はゼロではないということを認識して、皆さんも生体認証を使ってもらいたいと思います。2018年11月1日17時40分にリツイートした記事です。 KDDI と楽天が業務提携、スマホ決済通信で IT メディアからの記事です。これは衝撃のニュースだったと私は思ってます。表題では業務提携というふうになっていますけれども、楽天は来年の10月から MNO としていよいよ参入してきます。今までは MVNO、 バーチャルの V として MNO からですね、回線を借りて通信を行っていましたけれども、いよいよ自前の交換システム等を使って、自分のところで作った基地局も使って、2019年の10月には第4のキャリアとして携帯電話の事業に参入するということですが、大都市圏等を除いて加入者が少ないところで基地局を作るというのは難しいんじゃないかと言われていたんですね。そしてそこを、まあ、ローミングで提供するのはどこもだろうと言われていたんですが、なんと au が提携してローミングするということになりました。これはですね、さまざまなこと言われてるんですが、やはりお互いにメリットがあるというよりも KDDI の方に大きなメリットがあるんじゃないかというふうに言われています。まずは金融とかコンテンツの方に関しては楽天はものすごい強いですよね。もちろん決済基盤としての楽天ペイも持っていますし、楽天の物流基盤もあります。それをですね、 au ウォレットとか、私も知らなかったんですけれども、 WOWMA、 WOWMA という KDDI がやるショッピングモール、そこにですね、決済や物流の基盤を楽天が提供します。そして通信ネットワークとしては au のネットワークを提供するというふうになるようです。ドコモはだいぶこう、なんて言ったんですかね、MVNO としてね、貸してるけれども、MN と両方をね、ドコモのやるのはおかしいだろうみたいなことを、ドコモの人自体が言ってましたね。社長でしたっけ、あれね。誰かちょっと忘れました。言ってましたんで、いや、もしかしてドコモじゃないのかなっていうふうになってたんですが、突然にドーンとやっぱり KDDI がやるというふうになりました。面白いですね。まあ、何でも言いますけど、KDDI の方にメリットがたくさんあるんだなというふうに思うんですよね。キャッシュレスとしては楽天ペイと au ペイ、これをまあ言ったら統合できるということですよね。そして物流サービスも今言った方に統合できます。で au の LTE も楽天に使ってもらえるということです。まあ何でも言いますけれども、このローミングサービスは東京圏、あとは名古屋、大阪などの混雑エリアとか以外ですね、そう、混雑エリアって言ったらおかしいのかもしれないんですが、まあ言ったら基地局を立てたら、その下に入る人がものすごく行ってすぐにペイできるというところは楽天もすぐにやるんですね。それは電力会社と契約して もう基地局建てるようにできるようにしてるという話もね、過去に取られたことありますけれども、そういうところ以外の一つの基地局に入ってる加入者が少ないところではちょっとね、やっぱり費用対効果がすぐには発揮できないということですので、そういうところは au の回線を借りるということになってきました。まあ、au つまり KDDI としてはですね、もともと老舗ですから、そういう混雑エリア以外のところではキャパシティといいますか余裕があるわけですね。だからそれは貸したところで、まあ言ったら損はないと言いますか、儲けられるだけ儲けられるということなんでしょうね。はい、でまあ自分のところのですね、もう手一杯である大都市圏ですね、首都圏、名古屋圏、まあ名古屋圏というか東海圏って言わないでしょ、名古屋市内だけなんで名古屋圏、そしては関西圏は貸しませんよというふうにやるということです。いや、なかなかね、楽しそうですね。楽天ってね、前から IT の会社ですけれども、なんかね、金融とかそういうのに強いというふうなイメージありますよね。それによって KDDI っていうのは、まあ、言い方悪いんですが、いまいち垢抜けていないというのが私のイメージですので、そこでそのような金融とか物流のところを楽天に貸してもらうというのは、KDDI にとってはすごく大きなメリットなんだなとは思うんですね。楽天としては別にどこのローミングを使おうがその大したことはありませんから、なんでか言ったら三大キャリアはソフトバンクもドコモも au もいろいろ言う人いますけれども、結局はほぼほぼ全国をネットできてるわけですね。ただ大都市圏ではキャパシティといいますか、まあその回線の混雑具合で余裕がないということですから、大都市圏は自分のところで楽天やれよと、そして余裕があるところは貸しますよということで、ドコモでもソフトバンクでも au でもよかったんでしょうけれども、ソフトバンクはもうすでにそういう金融網とかはですね、結構強いですから、au がそこを弱かったところを、KDDI が弱かったところを補完できるということで、まさに KDDI には渡りに船だったんだなと私は思ってます。はい。KDDI の au というサービスは、DDI とか KDD の頃、DDI の頃と言いますと、セルラーっていう電話サービスありましたよね。そのサービスの頃から老舗で、もう十分なインフラ持ってます。いや、どうなるか楽しみですね。2026年にはもうそのローミング契約を終えるということですが、まあちょっと 5G っていうのが出てくると、また業界のね、勢力図も変わるでしょうから、その時はどうなってるか楽しみにしたいと思います。はい、というわけで、衝撃の KDDI と楽天の業務提携、楽天としては MNO 3人にあたって KDDI のローミングを借りるということ、 KDDI としては楽天の持っている金融網その他を使えるということで、お互いにメリットがあるこの提携だと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
はい、ではツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、今週は日曜日に拝聴、肉姫の色白腹黒具合に惹かれています。これからもその調子でお願いいたします。ひろふわさんから10月28日12時30分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさん、コメントありがとうございます。
黒くないですよ。
色は白いよね。でもね、
色はってなんやね。
色も白いね。
ですよね、
うん、はい、確かに今日も右隣でなんか色白な感じでいますけど、
こっち見てるんかと思いきや前向いとるやないか。
いや、見てるよちゃんと、ほら。
あ、そうそう、どうも、
はい、どうも、はい、腹黒な、
腹も白い。
あ、そうな、今度見して。私もあの夏になっても露出部分が少ないんであんまり見てないんでですね。
え、十分首から上は露出してますよ。
もう腹が白いかどうか見てないんで。
あ、私のですか。
はい、腹白、
腹白、ノーマル腹、ね、腹
ノーマルってね。まあこれからもその調子いうことなんで、その調子でお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ひろはさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、 iPhone 8なのですが、ささやかな贅沢で店員さんに貼ってもらいました。 iPhone XS 買うことを考えれば安いものです。かっこ笑い。北翔さんから10月28日17時44分にツイートいただきました。
はい、北さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあのフィルム貼ってもらったって話にちょっとお話しさせてもらったんですけど、
はい、
なんと店員さんに貼ってもらったそうです。
お店にもよりますよね。
まあそうですよね。
私フィルム貼るの意外と好きなんですよね。
あ、ほんまに？
なんか簡単に達成感を味わえるじゃないですか
ああ、なるほど。まあ、そんな難しいもんではないですけど、
はい、
まあそのね、楽しくできますよね。
はい、うん、あの何でしょう、電化製品買った時のあのフィルム剥がすのと同じような達成感ですよね。
ああ、車でもね、あのシートにねフィルム貼ってもらう人いますけどね。
いますね。誰よりも先に剥がしてやりますけど
ね。うん、わしも剥がしますけどね。
瞬間に。
でもまあね、 iPhone XS 買うより安いっていうことですけど、まあそうですよね。
はい、8だったら1個前ですよね。
そうそう、8に貼ってもらったっていうことらしいです、キャストさんはね。まあ、ささやかな贅沢ですけど、ベルキンさんのね、あの誰でも貼れるあの機械を使って貼ったら綺麗に貼れますからね。
はい、
まあ、ベルキンのフィルム大好きです
回し物？
回し物ですね、半分最近
はい、
というわけで北野さんコメントありがとうございました。
はい、これからもささやかな贅沢を味わってください。
はい、友人も大阪にもまた来てください。
はい、あのベルキンさん買ってくれますよ
ですね。
私も回されてみた
はい
はい、北翔さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きまして、 10R 買いそびれて Apple Watch 4に心惹かれながらも躊躇している山村さんの背中を押してあげてください。かっこ笑い。はるさんから10月29日18時27分にツイートいただきました。
はい、はるさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これあのマグネットが11月の21日にまた集会やられるんですけど、
はいはい、
そこに行こうかなっていうところで、まあ、はるさんからぜひですね、
はい、
山村さんでこういう風な感じでアドバイスしてあげてくださいっていうコメントいただきました。
ああ、なるほど。
まあね、iPhone XR か Apple Watch 4かって悩むとこですよね。
Apple Watch 4っていくらぐらいするんですか？
安いので5万ぐらい。
おお、ちょっと2つ買うのにはなかなかな金額になりますね。
ですね。でもまあね、はい、この配信が始まってる頃には私の iPad Pro も来てるはずですからね
そうですね、
楽しみ。もうね、姫のねピクセル3も来るか来ないかっていうところですけど、
今も私終始そわそわそわそわ。
この収録中に来たらいいね
ダメだ、終わってからにしてもらいたい。
はい、というわけでハルさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、でも裏蓋開けた写真を見る限りメモリ交換には全バラシが必要になる感じですね。かっこスロットの位置が問題かなと。イオチャさんから11月1日8時23分にツイートいただきました。
はい、イオさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは Mac mini の話なんですけど、 Mac mini はどうも後からねメモリ増やせるみたいなんですけど、
へえ。
バラすのが必要なんで、まあ多分あの正規サービスプロバイダーとかでないとできないっていうことらしいんですけど、
はい、
最近の iMac にしても iMac Pro にしても最初からメモリを増やさないとダメじゃないですか、
は
い、
うん、
まあそれに比べればマシかなっていう感じですよね。
そうですね、
うん、まあまあまあ、でもね Mac mini ね欲しいですかね。私は Mac mini はそこまで魅力を感じないですよね。
え、私そう、ね、意見を言うのはやめておきます。
ピクセルピクセルピクセルピクセルでしょ
違いますよ。でも普通にプライベートではいらないかなと。
まあだからね、私もついにそれを脱出しようと思って iPad Pro に移行しようと思って頑張りますんでね、よろしくお願いします。
iPad Pro ってあの何でしょう、キーボードもついていなければこうパタって閉じれないじゃないですか。
うんうんうん、
ね、
うん、まあ Surface Pro と一緒ですよね。
うん、
サーフィスプロも本体とやっぱりキーボードとペンがいるじゃないですか。
はい、
まあだからアップルとマイクロソフトでその辺をだからうまく競い合っ って新しい世界に皆さんを導いてくれるのかなっていうことではいいかなと思ってます。
うん、確かに。でも自由に組み合わせができるっていう点で私が今使ってるスマートフォンと一緒ですよね。そこが魅力かなと思って使ってるんですけど、
まあ好みの問題なんでしょうね。
使い方とね、
ビジネスで使うにあたってはどうなんかっていうところもあるんですけど、まあそれでもいいっていう人もおるしですね。
はい。
だからその人が必要か必要じゃないかっていうのはまあそれぞれの個人の問題なんで、だからね、そこをなんかどうですかね、批判する必要もなければなんですか、進めるのは進めていいんでしょうけど、
まあ使い方、こんな使い方があるよっていうぐらいで、そうそうそうそうですよね。
そう、そういうことですね。それはいいことなんでね。
はい
はい、予算コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、知らなくて幸せなこともある北尾さん語る、アップル好きは責めてる人が多いのか、それともですかね、かっこ笑い、塚さんから11月2日19時21分にツイートいただきました。
はい、次行きましょう。
はい、姫の名言、知らなくてもいいこと、かっこ笑い、大木豊重さんから11月4日10時19分にツイートいただきました。
はい、塚さん、大木さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、姫の言うようにね、知らなくて幸せなことがあるっていうことですよ。
はい、まあ、妻の浮気とか言うのやめてもらえます？
いや、私え、そういうことはないの？
そういうことじゃなくて、
はい、
代表的な例がそこかもしれないですけど、
はい、
なんか優しい嘘ってあるじゃないですか。
何例えば？
いろんなことでも。
はい、
私この前打ち合わせしてた女の人がから、
はい、
鼻の中にすごいものが呼吸するたびに出たり入ったりするのを見てなんか適度な距離感、まだ2回ぐらいしか会ったことない人で、
はい、
一緒に同席してた会社の人に、私がもしあの状態だったら教えてくださいねって言ったんですよそんな感じです。
でも今は姫をちょっと見てると、姫、肩にコントローラーがいってるってことは肩叩いてんの？
違います。オキュラスのあいつが重たくて、
お
顔を支えてるんです。
知らなくてもいいことね。ね。
はい。
なんかいろいろありますよ、大人の世界にはね。
はい。
まあ、女性の年なんか特に知らなくてもいいですよね。
そうですか？
うん。
それそっくりそのままおじさんにも返しますけど。
おじさんはいいやん、おじさんは別に。
意外と若いのに意外とツルツルやったりする人はさ、ね。
わしはええの？
え？
わしの年はええの？
まあ、年相応なんじゃないですかね。
おい。
そろそろね、行く人と行かない人が分かれるぐらいの世代じゃないですかね。
まあね、確かにわしなんかもう老眼ですし、ね、髪はないしね。
そこオブラートに包んであげたのに。
まあまあまあ、そういうことですよ。
はい。そう、優しい嘘大事ですよね。っていうことですよ、塚さん、ね、大木さん
でもまあ姫はいつも綺麗でいつも可愛いよ。
ありがとうございます
もっと気持ち込めて言えよ。
ありがとうございます
はい、というわけで塚さん、大木さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、知り合いに視覚障害の人がいて、テレビはほぼ見ないでラジオだけだそうです。網膜映像投影はすごいですね。今回は Mac mini だけ嫁が購入予定です。 iPad Pro は今の Apple Care が終わった来年検討です。多分だっちゃ。イクラムさんから11月2日22時42分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先週話したスカパー JSAT が開発したという網膜投影の映像、あれすごいですよね、本当に。
はい、
まあ、簡単に言うとですよ、プロジェクターって意味わかるでしょ。
はい。
プロジェクターって後ろからライトを当てて、
はい、
その前に液晶があって、それをまあ表示するっていう形をとってるんですけど、
うん、
まあ、レーザープロジェクターっていうのはそうじゃなくて、
はい、
テレビって操作線ってあるの知ってます？
わかんない
です。上から下に対して、まあ、我々が見てる正面から左から右へバーッと映像をスキャンして元に戻ってまた左って、その操作線の数が何本あるかで 4K とか 8K とか言うてるわけですよね。
へえ。
それと同じことをやるのがレーザープロジェクターなんですよね。
はい、ああ、
もう分かった。
はい、
だからそれを MEMS っていう、まあ半導体を使ったミラーでバーッと目の網膜にスキャンすることによって映像を送るっていうことなんですね。
はあ、
だからあのプロジェクションマッピングって聞いたことあるでしょ。
はい、
あれってその普通のプロジェクターでやると思うと、そのそれぞれの深さをちゃんと読んでやらないとダメなんですけど、
はい、
レーザープロジェクターであれば別にスキャンしていくわけですから別にそれは必要ないんですよって言われてるっていうのはそういうことなんですね。まあだから、ね、視覚障害の人がいてテレビはほぼ見ないでラジオだけっていうことです。網膜と映像がうまくいけばそういうことも、まあ、気にしなくて見れるようになるっていうことですよね。
すごいですね。
うん、だから私はあれ今回すごい技術だなと思ってですね、あの取り上げました。今回のアップの発表に対しては Mac mini だけっていうことですね。
はい、
ダッチャっていうことです。ダッチャ
雑やな。ダッチャダッチャダッチャ
ダッチャやで。ダッチ
ャ拾ってもらえたと思って。
うん、でもアップルケアが残ってると確かに売りにくいなっていうのはよくわかりますよね。ただアップルケアはあの売った後にちゃんともうアップルケアいらんのでお金返してください言ったら返してくれますんで。
あ、そうなんだ、知らなかった。
うん、そうなんですよ、そうなんですよ。なのでそこをどう考えるかっていうことですね。どこで姫のピクセル届かんね
なんでわかったんですか。
操作してるなと思って、はい、というわけで生野さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 iMac が出ないともう限界なんです、かっこ笑い、せいじさんから11月2日8時36分にツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。いつから出てないですか。
MacBook Air を買いましょう。 MacBook Air を買いましょう。 MacBook Air を買いましょう。
iMac はいつから出てないんですか。
ね、iMac、 iMac Pro が出たけど iMac は出てないんですよね、普通の iMac は。だから、あ、そっか、 iMac Pro を買いましょう、それが答えです。
もうちょっと限界に挑戦してみてもいいんじゃないですかね
その方がひどいな
え、そうですか。まだでも使えるんですよね。
使えますね、 iMac は。
じゃあ私の Windows なんて7年前ですよ。
うん、まあでも仕事で使う人はね、やっぱりね、それぞれやっぱりそのなんていうんですか、限界ありますからね。
そうですね、
まあまあ iMac 出ることを期待しましょう。
来年こそね。
そうね。
はい、
はい、せいじさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大道さん、また iPad 買ったのか。私は今回はスルーで iPad ミニ待ち。肉姫のダッチャかわいいな。みどりんさんから11月2日8時29分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
iPad 買いましたよ。
ダッチャ
ダッチャダッチャ iPad 買いました
食うな食うな私のダッチャを
いやでもね、やっぱり今回の iPad Pro でついに私は MacBook から卒業します。
え、
予定ではね。
え、じゃあ私その MacBook Pro 買い取ろうかな。
MacBook Pro じゃない、 MacBook やろ
そうだ、間違えちゃった。
いや、私のね、可愛いでしょ。結構日本語キーボードで、間違って日本語キーボードを買ったし、ローズゴールド
です。ピンクのやつです。
そうそう、可愛いですね。ステッカー剥がして綺麗に磨いてね、どうにかしますよ。
はい。え、ステッカーそのままでいいですけど。
あ、マジで。まあ、レアなやついっぱい貼ってるからね。
そうなんです。あの開いたところのなんだっけ、パラレルスの。一時停止ボタンみたいなやつくださって、
あれも可愛い、
同じところに貼ってます。
わかりました、じゃあ考えておきますよ。
はい、私も考えておきます。
へえ、はい、まあみどりさんね、 iPad ね、またお見せする機会があったら見に来てください
あ、そうか、そうですね、はい、
この配信がね、皆さんに届く頃に私使ってるはずですから。
お、じゃあ次回は その感想のほどか、私のピクセルの感想のほどか、
おお、そうね、
一騎打ちですね。
そうですね。まあね、はい、アップルとね、グーグルの新しい製品のお話したいと思ってます。
はい
はい、みどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。ああ、大蔵さん来たから、ちょっと待って、
来た来た来た来たね。今姫何かあったけど、来た
来た、
何が来た、
来た来た来た、ピクセル来た。
みどりんさんのコメント途中やったで。
みどりんさん、コメントありがとうございます、はい、って言った、そういえば言ったな、はい、そこでピンポンって、みどりんさんが連れてきてくれたみたいな感じになってますよね今ね。
ピクセル3ね、
はい、
開けた、
まだです。
ほんま、じゃあもうこのコーナーをさっき終わらそう。
ちょっと失礼やろ。はい、続きまして、思いがけないところでクックドゥの CM の子杉咲花のバックボーンを知って、さらに調べたらお母さんがチェ・カジウラと知って二度驚く朝。ゆっくりもばっていってねさんから11月2日8時17分にツイートいただきました。
はい、生駒さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、鮭さんのね、娘さん。
チェ・カジウラさんって誰ですか？
ああ、まあアーティストですね。
へ
え。鮭の一人目の奥さんはほら、ノッコさんやからね。
鮭、
ああ、小暮さん、ダイヤモンドユカイとバンド一緒にやってた人。
はあ。
で、ノッコさんで、ノッコさんの娘さんじゃないってことね、二人目の奥さんの娘さんってことです。
へえ。もうクックドゥって聞くだけで中華食べたくなるから、クックドゥのマーケティングは大成功ですよね。
大成功やね、やっぱりね、はい、まあ金かかっとるからね、あれね。
でもあの女の子が食べるシーンまで鮮明に出てくるってことはすごいですよね。
まあね、グッサンじゃなくてあの女の子やね、
花ちゃんの方です。はい、
知恵梶浦さんってやっぱり有名ですからね。
知恵さんか、
知恵梶浦さん、うん、私にとってはまあダイヤモンドユカイ、田所豊の方が有名ですけどね。
もう私知った時はダイヤモンドユカイでした。
えっさん、年偽ってるやろ。
あ、はい。
はい、というわけで生駒さん、コメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
はい、
続きまして、 AUGM 気張らず参加します。杉咲花ちゃんは広島ガスの CM でアフレコ担当で、広島県人には親しみのある女優さんです。 iPad Pro 11インチレポート楽しみにしています。ブラフォード2さんから11月2日6時41分にツイートいただきました。
はい、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
広島ガスの CM のアフレコ担当ってことは、声だけってことは、アフレコってことはね。
そうですね、どんな CM なんでしょうね。
どんな CM なんですかね。私も広島ガス、広ガスの CM 見たことないんで分かんないですけど。
おお。
あれ、まあローカルの CM でしょうかね。
はい。
あ、美味しい。
おい、どういうことだ。本番中やぞ。
iPad Pro 11インチのレポート任せてください。
はい。
はい。もう、いやっちゅうほど喋りますから。
負けないぞ。
姫もね、ピクセル3ね、楽しみやね。
はい。でもあの、この杉咲花ちゃんって、あの、クックドゥのイメージしかないので、ちょっと違うやつも見てみたいですね。
そうね、多分女優さんなんで、いろいろ映画とか出てるんでしょうけどね。
ね、
楽しみです。若いですしね。
そうですよね。なんか、子供なイメージですけどね。
う
ん、
というわけで、まあまあ、ね、AGM ぜひ来てもらいたいですね。
はい、気張らずに。と言いながらね、半年に1回ぐらいね、来てますので1年に3回しかやってないですけど、
まあぜひ来てもらいたいですね、本当ブラフトさんにはね、はい、ブラフトさん、昔やってた AGM 広島はスタッフで参加されてましたもんね。
あ、そうなんですか。
うん、そうなんですよ。
いいな、広島。
私も行きました。私も行きましたよ。
広島いいですね、うん、広島名物といえば
もみじまんじゅう。
穴子飯でしょ。
もみじまんじ
ゅう。生もみじまんじゅうって美味しいですよね。
もみじまんじゅう。
いやいや、生もみじまんじゅう美味しいですよね。
まあ、美味しいですけど
ね。もちもちの生地が美味しい。
もう一回言っていい？もう一回言っていい？
いや、いいです。次、もみじの天ぷらとかにしてください。
もみじまんじゅう。
どうしたんや？何があったんや？
はい。はい、村さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。もみじまんじゅう。
今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
はい。当番組宛てのコメントは、iTunes のレビュー、Facebook、公式ブログ、Twitter のメンション、ハッシュタグなどで、ずっとお待ちしますんでね、ぜひ。よろしくお願いします。
お待ちしてます。お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
3回言いました、
はい。はい。皆さんコメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第17回もエンディングを迎えました。
はい。
関連が宅配ロッカーを電柱に設置っていう話をしたいんですけど、
はい、
まあ手短でいきましょうか。
うん。
宅配ロッカーで使ってる？
これね、なかなかうち宅配ロッカーあるんですけど、
ある
よ。入れてもらえないんですよ。あのサインがないからなんでしょうね。
うん。うちはね、逆に、
はい、
宅配ロッカーに入れてほしいっていうのをリクエストして入れてもらってるんですよ。
あ、そうそう、今日本当にまさに、
うんうん、
1時ぐらいに届きましたよっていうのを確認して、
うんうんうん、
急いであのもう一回再配達の依頼したら、どっちにしますって言われて、
うん、あ、そうそうそうそうそうそう。だから結局入居する人の側からリクエストがあれば入れてくれるんで、
はい、
まあ、寒天がそれをつけたっていうのもまあ重要なんですけど、うちの家の近所にはプードっていうんですか、 PUDO っていうのがあるんですけど、
はい、
そこに入れますかって来るんですよね、大和から。
マンションについてるわけじゃなくて？
うちはついてないんで、うちのマンションについてないんで、
はい、
その路上にあるやつに入れますかって、そこに入れてくださいったら入れてくれるんですよ。
へえ、そんなあるんですね、路上に、
うん、そう、最初からそれを指定することはできないんですよね。
あ、一回配達したけど不在だったらそれをしてくれるんですか？
うん、いや、というよりもうちはほら、ヤマトの黒猫のサービスのその会員になってるんで、
はい、
今から荷物着ますけどどうしますかってメールが来るんで、その時にそこに指定できるっていうことです。
へー。
だからまあ言ったら、私が入居側ですから、入居側の意思としてそこに入れてもらいたいって言ったらやってくれるっていうことなんでしょうね。
おー、
うん、で姫のそのピクセル3はどう届いた？どう届いた？
私はあの届いた感動を宅配便の人と一緒に分かち合いたくて、手渡しにしてもらいました。
今どうでもええわ。
あの玄関で、ま、玄関であのなんだっけ、セキュリティがかかってるので1階が、
うんうん、
それ1階開けてエレベーターで上がってくる間我慢できなくて、靴履いて玄関で待ち構えて、ピンポンで鳴りきるぐらいの時にパッて開けたら、ちょっとお兄さんびっくりした。
ヤマト、
ヤマトさんです。
ピクセル3はどうね、どうね、どうね。
ちょっとそれは来週のお楽しみじゃないですか。
あ、そう、
私ピンクのやつにしたんですけどね。何ピンクっていうのか忘れたんですけど、電源ボタンがショッキングピンクなんですよ。ショッキングピンクって今時言うんですかね。
知らん、分からん。
でもショッキングピンクって分かるでしょ。
分からん、ピンクしか分からん。
蛍光ピンクみたいな。
へえ、かわいいね。
かわいいんですよ。でも思ったほどなんかピンクピンクしてなかったです。ベビーピンクみたいな感じ。
わしの iPad Pro ももうちょっとやで。
もう届いたで。でも私10月10日ぐらいですかね、
うん、
に注文したんで。
あ、そうや、あのすぐ申し込んだよな。
そうそうそう、だいたい1ヶ月待ってるんですよ、うん、もう
私キャリアじゃなくてね、あの Google に直接申し込んだよね。
はい。
どっから来た？
香港。
おお、そうなんや。
アジアパシフィックから来ました。
はい。でもヤマトなんやね。
はい、
よかったね。
はい、
うん、このほら今ね収録で使ってるこっち見て、うん、
はい、
OK出すはほら、なんでしたっけ海外のほらあの宅配便屋さんだったでしょ。
あ、そっかそっかそっか、うん、フェデックス？
フェデックス、そうそうそうそうそうそう。だからその辺の切り分けようわからんのですよ、私は。
うーん、
だってこれも香港から来たわけじゃないですか。
ああ、そっか。
うん、香港からフェデックで直接来たでしょ。
あ、そっか。
うん、
私の子は変わった気がするな。
あ、フェデックスから国内委託になったみたいな感じ。
追いかけ続けてたんですよ、毎日毎日。
ほいほいほいほい。
ちなみにカバーはまだなんですよ。
カバーは何、またそれも香港な。
そうなんですよ。
へえ、そうなんよ。
あ、でももともとヤマトですね。
あ、そうなんや。ヤマトの国際便で来てるわけやね、もともとね。
はい、香港ヤマト運輸から羽田に来て、
うん、
で国際宅配便センターに来てからの大阪。はいはいはい
はい、そうやね。例えばアップル製品なんかも確かにあのヤマトの上海とかから送られてくるんで。
へえー、だからそうですね。
ヤマトやったら本当さっき言ったようにね、いろんな受け取り方もあるし便利ですからね。コンビニ受け取りもできるでしょ。はい、
そうなんですよ、そうなんですよ。これがまた便利ですよね。
うん、だから話戻しますけど、この宅配ロッカーっていうのはありますけど、
はい、
姫のところはマンションにあるわけじゃないですか。
はい、
うちはマンションにないんで、そのいわゆる路上の宅配ロッカーを使うっていうのもあるけど、
はい、
それを関電がその電柱につけるっていうことをやるっていうふうにやるらしいですよ。これいいでしょ。
でも確かに電力は必要だから、
うんうん、
まっとうっちゃまっとうですよね。
うん、電柱につけるんだったら土地の占有許可とかもいらんわけじゃないですか。でしかも敷地内に立ってる電柱とかやったらね、もうその人が好きなようにしてるわけですからね。
あー、そっか。
うん、だからいいと思いますよね。
うん、
うん、
ビジネスコンテストで出たアイディアなんですね。
うん、まああれでしょうね。だから電気屋さんも電力会社もそういうふうなね、いろんなビジネスをするべきだっていうことで出たんでしょうね。
確かに共働きの世帯が増えたから受け取りもなかなか多様性が出てきて良いですね。
うん、うちも猫が受け取ってくれればいいけどね、猫じゃダメでしょ。
うん、そうですね。
うん、
猫が受け取れるっていうことは自動的に、ね、猫は自由に出ていけるってことですからね。
でも黒猫ヤマトぐらいから猫でウェンウェンちゃん。
ああ、そうですね。
冷たいのね。
うん、
そういうわけで関電が電柱に宅配ロッカーをつけるというお話でした。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第17回を終了します。
はい
はい、次回のタックポッドキャスト2第18回は来週11月の16日金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
どうぞ。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーク。もう一回お願いします。
あ、私から。
はい、
タックポッドキャストにいただいたコメント。
笑っとるやねえか。本番やぞ本番。
あかん、じわじわくる。コーナーだけどじわじわくる。ご機嫌すぎる私。いくよ。
はい、
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーで。どうしよう。
笑っとるやん。
どうしよう、ドラマの NG コーナーみたいになってる。 タックポッドキャストにいただいた
から。あかん。
お茶飲むわ。どうしよう。